ちょっと自己紹介から軽くさせてもらいます。30秒くらいで終わります。村上宗次と言います。で、僕はシングルマザーの子が子供を連れたまま行ける家政婦だったりとか、アクティブな元気なシニアが一人で住めるようなワンルームマンションだったりとか、あとは SEO 事業といってこう検索した時に上に引っかかってきたりとか、あとまあこういったセミナービジネスとかをやっていて、グループ全部で言うと150億ぐらい、まあ、結構大きい会社のグループを持っている、まあ、オーナーです。で、今回、まあ、一条さんに来ていただいて、もう一条さんと3年ぐらいですかね。
そうですね、ちょうど3年ぐらい。
3年ぐらいですね。
はい、お付き合いですね。
鬼ごっこしたりとか。
はい。なかなか珍しい。村上さんと泥系とかをやったり。
泥系やりました、
ね。コスプレやったり。
コスプレしました、
ね。はい。カラオケ行ったり、なんかそんなことさせていただきましたね、
っていう中の、まあ、友達なんですけれども、今回その一条さんに、まあ、僕の方からインタビューさせてもらって、そうですね。まあ案内見た人はいると思うんですけれども、個人の人が今コロナでね、すごく不安だと思うんですよね。思った以上に長いですね。で、コロナ長くて、まあ、ボーナスがもらえないとか、給料カットっていうニュースももう散々流れてますし、今の時点でこれなんで、まあ、世界中の投資家のウォーレン・バフェットさんが航空会社のことをバーンと売り払ったように、まあ、現金が必要になるというふうになってきてるんで、まあ、これから、まあ、どう考えても良くなるとは思わない方がいいと思います。で、今のままいると、今より悪くなることは確実なんで、じゃあどういう対策があるのかと。僕もたくさんのその生徒さんとかから、どういう副業がいいですか、起業がいいですかって言われて教えるんですけど、なかなかうまくいかない。で、なんでかっていうと、やっぱり今の僕がうまくいってるビジネスって、例えば僕も15年商売やってますし、例えば喋るのがうまかったりとか、文章を書くのがうまかったりとか、そういう有利なアドバンテージがあるからこそ稼げる商売なんですよね。でそれを正直これからゼロから始める方とか、例えば60歳とか70歳の方に教えても、やっぱり難しいって言われてしまって、うまくいかないと。でもまあね、本当に言い方あれなんですけど、村上さんのこと好きだからついていきますって言って、お金払ってくださる方も多くて、なんとかそういう人たちに稼がせてあげたいと思ってるところで、まあ、一条さんが密かにがっぽり稼いでると。ということでね、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、まあ、これからまあ会社どんどん倒産していって、多分ですけど、まあ、一個大きな銀行か一個大きな会社が、潰れたらドミノ倒しでいきます。そうすると、大きい会社ってことはその下にぶら下がってる、小さい会社が倒れていって、まあ、あなたの会社がどの位置に位置してるかわからないんですけども、その下にも当然影響がきます。そうなってくるとリストラってことも非常にあり得るんで、まあ、今日の話しっかり聞いて、例えば会社が潰れても、まあ、むしろ会社用の給料よりも多い金額を稼ぐっていうのをね、今日のこのウェビナーで、ウェブセミナーのことなんですけど、ウェビナーで学んでもらいたいなというふうに思っています。で、まあ、今回その個人が副業するにあたって、まあ、企業でもいいんですけど、はい、一条さんの方が僕の中ではやっぱり最短でベストの方法かなというふうに思うんですけど、はい、まあ、この間までサラリーマンだったわけですよね。
そうなんですよ、もう今実際有給消化中っていう感じですね。
有給消化中、
明日まで有給消化中です。
あ、じゃあ明日からも本当にニートですか。
明日からニートです晴れてニートになります。
でもあれですもんね、家の結構長く続いた会社なん
で。そうですね、創業でいうともう80何年っていう会社です、ね。
あ、じゃあおじいちゃんの代からとかですか。
今で6代目とかなんで、まあ、僕が次になったら7代目って言われたところですね。
普通に考えるとまあそのまま世襲制で継いで、まあ、次の社長だったわけですよね、
はい、そうですね。
それをまあ蹴っ飛ばして起業するって、まあ、かなりのもんだと思うんですけど、はい、実際どうですかね、その、まあまあ、ちょっと先にベネフィットというか、今回のウェビナーを聞くと、皆さんがね、こう、あなたがどういうメリットがあるのか、ちょっと先に、ね、お話ししてもらいたいんですけども、まあ、一つが、このコロナの状況で、自分の収入が10倍ぐらいに膨れ上がった人がたくさんいます。一条さんの生徒さんで、がいっぱいいます。で、あとは、初期費用がゼロです。まあ、ここ本当一番ビジネス始めるにあたって、初期費用って結構ね、物販やると、当然仕入れが行ったりとか、インターネットを、まあ、インターネット代はいりますけど、なんていうかな、サーバーを借りるとか、なんか謎のことやらなきゃいけないんですよね。そういう難しいことも一切ないですよね。
そうですね。
うん、で初期費用もゼロで、あとはまあ、正直なところ、一条さんの生徒さん見てて、これ見られてる方もいるんで申し訳ないんですけど、まあ、普通の商売では稼げてないというか、まあ、能力が高くない方が結構多いじゃないですか。はい、でそういう人たちが稼げてるっていう、まあ、あとどういう人が稼いでるのかっていうのはちょっと紹介してもらいますけれども、まあ、ちょっと先に言うと、一番ひどい人は入院していて、ベッドでチューブにつながれてて、生活保護をもらってるけど、月10万円とか稼いじゃってる人がいるっていう、はい、これかなり興味深いですね。病院ですよ、病院でインターネットがつながるのか、ちょっとスマホでやってないですか。
スマホでやってます。
スマホですか、
はい、
スマホでやってて、チューブつながれてるんですよ。で、生活保護もらってる人が10万円とか稼いでるっていうね、かなちゅうさん、
は これ今日多分見てくださ
る、すみません、今日見てくださってるみたいなんですけど、まあ、そんな、ね、方がね、稼がれたっていう、ちょっとかなり興味深いんですけど、まあ、ちょっとこの辺に言うと、あれこれ投資かな、FX かなとかって思うんですけど、それもリスクがあってやらない方がいいですね、素人。それではないっていうことをちょっと分かってください。で、あとは、実績がなくても OK っていうことですよね。
はい。
あとは、集客。まあ、ビジネスやると絶対に引っかかるのが集客で、広告回すとか、Facebook やるとか、YouTube やるとか、コツコツコツコツやって、結局、なんか一人も売れないとかね。そういうコーチ、コンサルセラピストの方っていっぱいいると思うんですけども、
そうですね。
それがまあ、一切いらないですよね。
はい。
集客一切いらないってやばいですね。多分、副業市場、企業市場で初かなと思うんですけども、みんな、集客いらない。っていうことですね。あとは結構その僕の生徒さん、コピーライティングって文章を書くのが好きで、僕のところで学んでくれる方がいるんですけど、まあ、正直こう才能だったりとか、もともとセンスっていうのもあって、なかなかやっぱ文章を書けるようにならないんですけど、はい、まあ、そんな長文な文章とか長い文章なんか書く必要がないと、
はい、
うん、ですよね。で、まあ、何よりもすごいのが、今日このビデオを見て、今日その日から稼げるってことです。極論で言うと。だからまあ、ノウハウを知って勉強した、今日その日から、まあ、どうですかね、あんまり大げさなこと言いたくないですけど、例えば3万稼ぐとか、
月3万は普通にいますね、
うん、います
ね、初日で3万はいますね、
初日で3万とか稼ぐ人が普通にいるってことなんですよ、生徒さんで。なんでかなりちょっと興味深いと思うので、ね、ぜひ聞いてみてもらいたいなっていうふうに思います。じゃあ改めて一応さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まあ、楽しくね、やりたいと思うんですけども、はい、まあ、この間までその、まあ、この間今ちょうど有給中だと思うんですけど、サラリーマンだったわけなんですけども、
はい、
そのどうですか、今サラリーマンを辞めてやった生活っていうのは、
辞めてやった生活っていうのは、その、まあ、僕もともとその、まあ、能力が低いっていう説明あったんですけど、本当に能力は低いんですけど、負けず嫌いなところはあって、うん、なんかどうやったらもっと良くなるかなとかっていうのずっと考えてたんですよ、
会社の中で。
はい、うん、でもその社長が僕のおじさんなんですけど、すごく、まあ、僕的には性格が悪くて、接待すればするほど仕事を減らすっていう社長さんだったんです
よ。はいはいはい。
でなんでその僕が提案しても全然お前はダメだみたいなのに言われて、頑張っても頑張っても報われない生活がすごく精神的にきつかったんですよね、うん、でも、まあ、自分で独立するっていうことで自分で全部責任を負えるんで、やりたいことをやってそれで結果出てっていうのが今本当に楽しいですね。
あ、
初めて、まあ、生きながらにしてもう一回生まれたなっていう感覚が今すごくします。
あ、じゃあ結構なんかウォーキングデッドみたいな感じだったですか？
そうですね、もう本当に死にながらっていう感じで。
なんかウォーキングデッドって今めちゃくちゃ流行ってますか、映画。映画じゃない
の。流行ってますよね。
なんかアメリカのドラマ。
はい、
全然関係ないんですけど。まあ、ゾンビだったっていうことなんですけど。はい、でも、まあ、私生活、まあ、収入も当然増えてるとは思うんですけども、はい、サラリーマンの時よりも、私生活変わりました？
全然、なんか、本当に、なんか何が変わったって言ったら、まあ、会社に行かなくなっただけなのかもしれないですけど、まあ、使う時間、やっぱり、その自分で考えてやりたいことができるんで、
うん、
本当に楽しいですね。
あ、
はい、
めちゃめちゃかっこよくなりましたよね。これ言っていいか分かんないですけど、初めて会った時って、まあ、サラリーマンだったんで肌めちゃめちゃ荒れてて、
そうなんですよ、
すげえ、もう髪とかもなんかすごい感じだったんですけど、
はい、そうなんです。村上さんに会うために肌綺麗になったねって言われて
本当肌綺麗になったんですけど、うん、ストレスとかあったんですよね、やっぱり。
ストレスだらけでしたね。
うん、食べ物とか変わりました？
あ、でもその、まあ、全部変わりましたね、うん、本当に。村上さんに会ってからっていうのもあるんですけど、まあ、取る行動も食べるものも、まあ、使う時間がやっぱり一番変わってきたんで、うん、それでちょっとずつ変わってきたなって気がします、
うん、でもまあこれ正直なところ不安ってやっぱあります。その起業、サラリーマン辞めて起業したって今不安ってありますか？
はい、まあ、不安がないかって言ったら普通にあるんですけど、うん、でもじゃあ僕が前の会社にいたら本当に安泰だったかっていうのが正直わからないかなと思って、どうなるかは。で、このビデオを見てる方も多分そうだと思うんですけど、うん、まあ、安泰って多分ほぼないと思うんですけど、僕は、
うん、
で唯一の安泰って多分自分が成長してできなかったことができるようになったり、価値を提供できるようになったりすることだと思うんですよ、
うんうん、
なんでそういう意味ではなんか今の方が可能性はかなりある人になれたんじゃないかなと思います。
あ、そうですよね。今コロナなんで、まあ、会社潰れるのも当たり前だし、本当に、まあ、多分2年はこれ続きますよね、
うん、
で、まあ、サラリーマンを続けるっていうことは、まあ、僕実は自分のことにはサラリーマン進めてるんですよ。
そうなんです
か？その代わり条件として10回転職しろと。
ああ、なるほど、
うん、1回目でそんな自分の転職なんか見つからないから、うん、大体10回ぐらい転職すると本当にね、自分の転職というか見つかると思うから。
確かに10回あったら見つかりそうですね。
ただ正直、まあ、サラリーマンを進めてるというよりは好きなことやってもらいたいんですけど、昔と違って、まあ、僕今42なんですけど、 僕らの時代ってまだ終身雇用制度があってボーナスもちゃんと2回入ったんですよ、
はい、
で要は自分が嫌な上司の飲み会に付き合って我慢してもそれだけのリターンがあったんですよね。
なるほど。
でも今の子たちリターンないですよね。
ないですよ本当に。
約束もされてないし、
うん、全然ないですね。
ちなみに千代さんいくつでしたっけ。
僕28ですね。
28か、はい、死ねばいいんだよ最近若い人見ると若干嫉妬が生まれる年になってきたなと思うんですけどまあいいですよね、若い方が活躍するのはすごくいいんですけど、はい、まあそうか、うん、なんかサラリーマン時代ってどんな我慢してました。
いやもう本当その8時間言われたことをやらなきゃいけないのがもうとにかくきつくて、まあ、僕なんかその本当になんか悪く言うわけじゃないんですけど、僕はなんか当時その工場勤務の人ってなんかちょっと下に見てるところがあったんですよ。でも僕は家業だったんで工場勤務をしてて、そのまあいろいろ自分でビジネスやりたいなと思いながらネジとかを回してたりしてたわけですよ。なんかすごく自慢できるというか誇れる仕事じゃなかった気がして、誰かに役に立ってると思うんですけど、なんか女の子とかに何やってるのってネジ回してますとかちょっと言えなくてゴリゴリゴリよって感じだったんですよね、まあ、それがすごく辛かったですね。
そうか、まあ、確かにでも今喋るのもすごく上手くなったし、最初喋って始めましてって言った頃とか多分ほとんど一言も、
いやもう本当に正直に言いますけど、村上さんに初めて会った時は僕ドロケー一緒にやった時だったんですけど目合わせられなかったんですよ一回も。あのドロケーで捕まえるまで一回も目合わせ
た。捕まえる、僕捕まったんでしたっけ。
ドロケーで村上宗津福さんから2万円巻き上げた男っていうのは多分世界で僕だけだった
これはちょっと説明すると、昔やってた時にドロケードロケーって今分かるかな、まあ、簡単に言うと鬼ごっこをやって、で僕、まあ、捕まえると2万円ゲットできるっていうね、
はい、
話があったので、それで一条さん捕まったという、まあ、エピソードがあるんですけども、まあね、あの聞いてる人早くお金稼ぎたいよとか農家稼ぎたいよって人も多いと思うんでまあちょっと本題に移ろうと思うんですけども、はい、まあ、ズバリその、まあ、年収1000万円、まあ、稼げる人、はい、今のペースだといきますよね、はい、お弟子さんの、
はい、
ズバリどんなお仕事なんですか。
ズバリですね、これはですね、あの悩みを聞くっていう仕事です。
悩みを聞くと、
悩みを聞くっていう仕事です。
かなり曖昧ですね。
かなり曖昧ですね。
悩みを聞くっていうと、なんか僕の中でお医者さんだったりとか、はい、コーチだったりとかコンサルタント、セラピスト、あとはなんか老人の話し相手とか、
はいはい、
そういうイメージがあるんですけど、はい、なんかとてもじゃないけど年収1000万いかなそうだし、
いかなそうですよねその、まあ、いかなそうなところがポイントなんですよね、うん、みんながまだ入ってないから、まあ、僕の生徒さんだけ本当にほぼ独占 させていただいてるぐらいうまくいってますね、今は。
そうか、まあ、僕ね、まあ、正直内容知ってるんで、なんかやらせっぽくなっちゃうとあれなんで答え言うんですけど、まあ、これズバリあのココナラっていう媒体を使います、
はい、
でココナラってこれどれぐらいの人が知ってるかの、ちょっとこれセミナーじゃないんでね、いつもだったら手を挙げてくださいとかってやるんですけど、それ言えないんで分かんないんですけど、まあ、ココナラっていう媒体があります。どういうものですかっていうと、まあ、例えば僕たちが本を買うときは Amazon で本を買いますよね。でそうじゃなくて、今一条さんがやってるみたいな、なんか悩み相談したいなとか、何かプロに仕事をお願いしたいなっていうときによく、まあ、スモール企業の人たちがそのココナラに登録して、何らかのお金をいただいて価値を提供すると。で、まあ、一番多いのは例えばホームページを制作しますよとか、あとなんだデザイン、ホームページのデザインやりますとかもあるし、あとはスピリチュアルも結構多いですかね。
多いですね。
多いですね。なんか占いしますとか
も
あります
。占い
も
いいですね。
他どこにありますかね、ココナラって。
あとは、まあ、本当にいろいろあるんですけど、それこそあの村上さん あのお弟子さんたちがやってるキャッチコピーを書きますとかっていうのもありますし、
文章
を
書きますね、
うんうん、まあ、本当にいっぱいあるんですけど、まあ、それこそコンサルみたいなのもありますね。ビデオチャットでコンサルしますとかっていうのもありますね、うん、もう本当に、まあ、その今多分副業で一番有名なのってメルカリだと思うんですけど、
はいはい、
メルカリは物を売るじゃないですか、
うんうん、
物を売るフリーマーケットなんですけど、物ではない物以外のものを全てやり取りできるのがココナラっていうイメージなんで、
お
それが全部扱い可能ですね。
わかりやすい、うん、あそうですね、世の中問題解決するのって基本的に物か情報かサービスかのこの3つになる、はい、まあ、ダイエットでいうとサプリメントっていうもの、うん、もしくは、情報でノウハウだったりとか、あとはライザップみたいなサービス業だったりだと思うんですけども、はい、まあ、メルカリとかヤフオクとかはものですけども、はい、情報とかサービスっていうのは、このココナラ、
はい、
で今この情報サービスを売るっていう意味だとココナラって日本でも多分一番ぐらい人が集まってる。
そうですね。ただそのワオミとかっていう、はい、まあ、結構でかい同じような媒体があったんですけども、ココナラが急成長したら潰れちゃって、まあ、そんな感じでもほぼ独占ですね、このスキルシェアっていうマーケット。
スキルシェアね、うん、そうさ、スキルシェアか、そうか、うん、 でもそうやって考えると、まあ、その中で今さっき千代さんがそのお悩み相談って言いましたよね、
はい、
要は、ここならでこう見てきて何らかの悩みがある人が一条さんとか一条さんのお弟子さんに相談すると、
はい、
それに対して答えていくっていうビジネスですね。
そうですね。
って聞くとめちゃくちゃ難しそうなんですよ。
難しそうに思いますよね。
まず、まあ、僕だったらプロに頼みたい、
うん、
要は実績があって専門性がある人に頼みたいとか思いますし、はいはい、まあ、悩み相談って何て言うんですかね、どういうふうに返すんですか、このチャットで返すとか。
悩み相談は基本的にその喋るんですけど、
喋る、はい、
あの教えてるのは、なるほど、
うん、
うん、そうです、わかります。私もです。まあ、これぐらいを言うっていう。
この5つ、ね、
この5つ。なるほど、うん、うん、そうですね。わかります。私もです。大体こんな感じです。
それを言ってればなんかお金が入ってくる。
はい、入ってます。
恐ろしい詐欺的な匂いがしてきたんですけど。
ちょっと多分冗談に聞こえると思うんですけど、でも本当だっていうのわかりますよね、多分。
まあ、わかります。
はい。
そう、まあ、実際これ、あの、僕が2年ぐらい前に、あの、ここならいいなと思って、まあ、もともとここならいいなと思ったのは、一条さんから聞いたんですけど、一条さんから聞いていいなと思って、パクって商売したんですけど、結構成功率でいうと 20-30% だったんですよ、
はいはい。
で、ここなら自体、集客力もあって、人も集まってくるし、いい媒体だったんですけども、ちょっと僕の教え方がまずくて、うまくいかなかった。で、僕の教え方がまずかったのは、基本的には、全体像は似てるんですよ。一条さんとやってることと。はい、けど、僕の場合は文章で返そうとか音声で返そうっていう、なんだか悩みを受けてそれを文章か音声で返すっていうノウハウを教えたんですよ、
はいはいはい、
それは僕の中でも当たり前だったんですよ。人から相談を受けたら音声で返すとか文章で返すっていうのはもう本当に酸素吸うのと一緒ぐらいのレベルで僕やるんで当たり前だったんで、みんなできるだろうと思ったんですけど、やっぱそれができなかったと。で、一応さんの場合はそれを、まあ簡単に言っても電話ですよね、電話みたいな、はい、
そうですね、
のでやると。これちょっとまあ気になるんですけど、そのここならで僕はやったことないんですけど、何かこう電話とかっていうのは自分の携帯とかにかかってくるんですか？
はい、自分の携帯にかかってくるんですけど、はい、そうするとなんか電話番号とかを教えなきゃいけないんじゃないかとか思う人もいると思うんですけど、うん、ここならのサイトを通すんで、うん、電話番号は全部変換されるんで、あの050から始まる全く関係ない番号からかかってくるんで、電話番号知られたりってことはないです。自分の携帯を登録するとそれでできるっていう。
うん、こう好きな時間に出るとか、自分でこの時間からこの時間までは出れますよとか設定できる。
あ、そうですそうです、そういう設定をするっていう感じです。
あ、そうか、びっくり
した。四六時中かかってきたりはしない
でも逆に儲けなかったら四六時中受け付けても OK
です。そうですね、もう四六時中やってる人もいますだから、
まあ、儲かるから楽しいですよね。そうか、まあ、電話、そうですね、まあ、悩み相談ビジネスってことなんですけど、まあ、今一般的に世の中で、流行ってる副業企業は副業ブームにはなってるんですよ、やっぱコロナで、うん、で、まあ、大体あるのが物販がまず多いですよね、
はい、
それいったらメルカリで売るとかヤフオクで売るとか、あとアマゾンで売るとか、うん、中国から仕入れて売るとか、まあ、みんなうまくいってないわけですよね。でこれ僕まあ裏側知ってるんですけど、はいはい、基本的に物販のノウハウを売ってる人っていうのは自分が物販やってても面倒くさくなって、しかも売上も下がってきたからノウハウ売ろうって感じなんで、ちょっと出がらしビジネスが多いと、
はいはいはい、
なんでまあ儲からないし、まあ、やっぱり物販やるってなると在庫を抱えなきゃいけないとかっていうリスクがあるけど、まあ、それがまずお悩み相談なんで喋れれば OK ってことですよね。
そうですね、
うん、
も
う
本当にあなたとスマホ1台あれば何もいらない。
あなたとスマホ1台あれば、なるほど、いいですね、
はい。
ただまあ他だとやっぱりアフィリエイトって言われるものが流行ってて、うん、でアフィリエイトやりましょうって言うんですけど、うん、まあこれが一番最悪ですよね。正直ね、まああんまり大げさに言うとあれですけど、15年前までは僕アフィリエイト美味しかったなと思うんですよ。今は全く美味しくなくて、うん、なんでかというと同じ商品をいろんな人が同じ農家で紹介するんで、まあ、飽きて稼げないと、ライバルが多すぎるというか、はい、同じスクールとかで勉強した同僚がライバルになるわけなんですよ、
はい、
まあ、最悪ですよね、仲間内で食い合うっていうの。なんでまあなかなか難しいっていうことですよね。あとはやっぱりこうなってくると投資がいいんじゃないかなと、まあ、FX とか株式投資とかが今やっぱめちゃくちゃ売れるんですよ、
はい、まあ、売れてますね、
うん、理にはかなってるんですよ、はい、例えば株式市場、株式投資は難しいですけど、例えば株式投資って今これからもっと下がると思うんで、この下がるときに下がりきったところで買うと、
はい、
でまあ景気っていうのはいずれ戻るもんなんで、なんか株式市場始まってからチャート見るとギザギザしてますけどずっと右肩上がりなんですよね。つまり今買って10年後にいれば、まあ、ほぼ確実に儲かるで、まあいいと思うんですけども、今はなんとか下がってて、まあ、空売りしたいんですけど、まあ、売れないと、これちょっとややこしくなっちゃう。まあまあ簡単に言うと、その今売れば儲かるんですよ、これから下がるんで。でもこういう時ってその売られたら値段が下がっておかしくなっちゃうんで、規制がかかってるんですよね。だから売ることができない。 FX とかはまあ僕個人的にはいいなと思って、どんなに不景気になろうが、日本円が下がろうが、日本円下がった時には、例えばフィリピンペソが上がったりとかするんで、まあ絶対儲かるなとは思うんですけど、みんな負けますよね。
負けますね。
だから結構思うんですけど、年収1億円の FX トレーダーですとかって威張ってる人いるんですけど、はい、お前のその年収1億は、そこに参加した生徒さんたちが負けた金額を吸い上げてるだけなん
ですよ。そういうことですよね。
うん。だから相当、僕 FX で勝てる人は、マジでお金に余裕ある人だと思います、ね。僕もやるんですけど、あの、言うとちょっと嫌なんだけど、50万とか減ってても全然何とも思わないですよね。あ、50万減ってるな、みたいな感じで、まあいいかって。で、寝て起きたら戻ったりとかしてて、あ、よかった、儲かったみたいな。それぐらいの感覚でやれる人は儲かると思うんですけど、本当生活切り詰めて、よし、もう10万円しかないところを10万円追加してってやったら、多分1回のトレードでちょっと逆に触れて負けるみたいな感じで、まあ正直素人がやるもんではないなとかっていうふうに思うんですよね。そう。まあ、やり方だとは思うんですけど、何でも。そんな中で、今回ココナラを使って悩み相談を受けるっていうことなんですけれども、まあ、このノウハウって、なんていうんですかね、このノウハウっていうのがその、僕もそうですし、他の人もめちゃくちゃ教えてる人が多いですよね。ココナラで儲けましょうっていう人って多分いるんですよ。
いっぱいいると思います。
いっぱいいますよね。なんで一応さんだけが、の生徒さんだけが儲かってるのかっていうところをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、何が違うんですか、
まあ、3つあるんですけど、はい、まず1個がその、まあ、嫌でも儲かってしまうアイデアの発見テンプレートって
アイデアの発見テンプレート、
はい、
あーそれちょっと分かるというか、僕が教えてるときに一番困ったのは売り物がないってみんないんですよ。で何言っていいか分からない、まあ、悩みを解決するものを売ればいいってのは分かってるわけですよね、うん、その何を売ればいいか分からないというふうに思うんですけど、なんか直前このね、他の生産に迷惑かかるといけないんで、ヒントとして、なんかこう、悩みを発見し、どういった悩みが売れやすいとかっていうのがあるんですか？
ああ、もう大雑把に言うとなんですけど、はい、まあそのお金をよく払うのって、僕村上さんに習ってることなんですけど、お金を稼ぐとかお金を管理するとかと、あと人間関係と健康って、この3つがあるっていうことじゃないですか、
うんうん。
で、その中でこの人間関係の悩みっていうのはものすごく売れますね。
人間関係の悩みっていっぱいありますよね、うん、まあなんだろう、会社の上司が嫌だとか、うん、奥さんと仲悪い、旦那さんと仲悪い、子供とコミュニケーション取れない、まああとはパワハラ、セクハラ、DV、まあもうこんなことを切り上げたら多分2000個とか出てくると思うんですけど、
本当にそうですね。
こういうのはやっぱり美味しいですか？
美味しいですね、特にやっぱこのコロナの環境だとやっぱり増えてるんで、みんなその人間関係のトラブルが、うん、本当に今も多かったです、盛り上がってますね。
なるほど、でもこうやってやつを、例えばじゃあ僕が今日一度さんのノウハウを教えてもらって、うん、そうだな、DV、うん、ドメスティックバイオレンスの悩み相談を受けようと思ってやろうとするんですけど、別に僕 DV もしてないし、はい、DV もされてないんで、はい、プロじゃないし、実績もないから売れないんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
それって特に問題ないんですか？
全然問題ないですね。なんかそのプロも、ちょっとなんか答えみたいなとこも言っちゃうんですけど、うん、プロの人って絶対なんかすごいアドバイスしちゃうじゃないですか。
しますします。
で、アドバイスされて、うん、これすごいなんかあの、本当に、あんまり言いたくないんですけど、アドバイスされると結構嫌になることってあると思うんですよ。そうですよね。ね、本当になんかその悩んでる人がいて、うん、で悩んでいる人が、まあ、相談しに来てくれるんですけど、うん、本当にその人は実は解決策を求めてるかっていうと、うん、口から出てる言葉では悩んでますだから解決策を求めてるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、実は求めてるのって解決策じゃなくて、ただ話を聞いてほしいだけだったりするんですね。
うん、確かに。
はい、
だかそれがさっきその、まあ、一郎さんが冗談半分で見たんですけど、なんですけど、なるほど。
うん、うん、そうです。わかります。私もです。
ぐらい、はい、逆に言うとお客さんそれぐらいの言葉を求めてるってことです
ね。そうですね。
これ、ちょっと、まあ、これも大きなヒントになるかもしれないですけど、お客さんって男性と女性で分けたときに、
はい、
一応さんのお客さんじゃないですよ。そのさらに先のエンドユーザー。
はい、
で、どっち、女性の方が多いですか？
どっちもですね、でも本当にもう半分ぐらいだと思う。女性の方がちょっと多いかなぐらいですかね。
ああ、そうか。うん、それ僕も結構彼女から言われるんですけど、うん、彼女が相談してくるんですよ、いろいろ。うん、近所がどうだとか、子供がどうだとか。はい、で僕はあの、それこそさっきの実績推し、プロ推しで、アドバイスをするんですよ。
はい、
そう、切れるんですよ。
そうですよね。
ふざけんなと、アドバイス求められたから的確な答えを心理学に基づいて答えただろうと思うんですけど、はい、切れるんですよね。
はい、
で、よくよく聞くと話聞いてほしいだけなんですよね。だからそこら辺が多分、この、情報ビジネス含めて、このお悩み相談ビジネスは、多くの人がプロフェッショナルで実績あって、答えを言わなきゃいけないっていう、これが多分最大の間違いです。
なんか問題解決がビジネスだっていうのが結構流行ったじゃないですか、そういう文言が。 あれがあるともうやっぱ解決策を言わなきゃいけないっていう風に多分多くの副業で失敗した人たちは多分洗脳を受けてると思うんですよ、
うん、
その枠をこの生徒さんはみんな外してるんで、うん、多分うまくいってるんだと思いますね。
なるほど、うん、また一応さんと一応さんの生徒が稼いでるのが一つ目がそのアイデア発見というか、まあ、僕らでいうニッチなものの探し方っていうのがめちゃくちゃうまいというか、まあ、テンプレートがあると、
はい、
で2つ目がさっき言ったその返事の仕方というか、
はい、
トークのスクリプトというか、
はい、
あのまあ、どういうふうに返せばお客さんが満足してくれて、これってこうやって時間が長い方がお金儲かる、
もちろんです
だけですよね、うん、だからまあ長くやってもらって、しかもまたお願いします一条さんみたいなの入ってリピートしてもらえる、
はい、
っていうのを作る、まあ、トークがしっかり出来上がっていると、まあ、これが2つ目だと思うんですよね、
はい、
あとはなんか一条さんの生徒がうまくいってるコツって、
まあ僕の生徒さんがやっぱ一番うまくいってるのは、まあ、フォローですよね。
フォローね、
はい、
うん、
フォロー体制ですね。
そうそうね、やっぱり結構ここ最近僕も企業副業教えてて思うのは、あの女性がまずすごく増えたんですよ、
うんうんうん、
で僕企業教えてる時って10年ぐらい前とかって全員男だったんですよ、セミナーになったら。今半分以上女性なんですよね。
本当にそうですね、確かに。
あとまあこういう言い方もあるんですけど、高齢化現象すごく、
その本当にそれは感じます、すごく。
昔は20代しかセミナーやったら20代の男だったんですよ、全員、まあ、僕が20代だったのもあると思うんですけど、今はまあ本当に50、60、70、
はい、
年上だと本当80何歳の方とか、
そうですね、
いらしてくださって、難しい、教えるのが。で、一条さん、多分フォローいいっていうのは、そこら辺までちゃんと面倒見てあげてるのかなと思うんですけど、はい、なんていうのかな、あ、とりあえずスマホでスクショ撮っておいてくださいねって言うと、そのスクショが何かを調べるのに、3日とかかかっちゃうんですよ。でそもそもスクショっていう言葉がちょっと耳悪かったら聞き取れてないんで、違うキーワードで検索したりとかしてるんですよね、
うん、
ウクショとかなんかそんな感じで、はいはいはい、それで結局答えにたどり着けないかったりとかするんで、うん、なんですけど、その辺一応さんは結構いろんな女性、男性、まあ、老若男女に合わせてフォローしてあげたっていう感じですか。
そうですね、多分ありとあらゆる世代できたと思いますね。
なるほど、そこら辺がうまくいったのかなっていうふうに、まあ、思います。なんでまあちょっとまとめると、まあ一言で言うと、ココナラっていう媒体を使って、悩み相談を受けると。ただし今まで他のノウハウと違うのは、一つ目がやっぱりまずそのアイデアのところで、まあ、自分なんて言えばいいかな、まあ、売れるアイデアの出し方っていうのがテンプレート化されてるっていうのが一つ目で、二つ目がトークスクリプト、要は電話相談って普通怖いですよね。電話受けたら答えられないんじゃないかなと、口ごもったらどうしようかなと、そんなこと関係なくて、少ない単語数で相手満足してリピートしてもらえて、長続きしてお金が稼げるっていうトークスクリプトがあると。3つ目が、まあ、一条さんのフォローがすごくそのいろんな方に合わせて、まあ、というのもやっぱりサラリーマンやられてて、そのサラリーマンやってる最中にこのマホを作っていったわけじゃないですか、
はい、
だから忙しいサラリーマンの気持ちがめちゃくちゃ分かるわけですよね。
分かりますね。
これが僕が分からなかったんですよ。でもサラリーマンやらないですっ飛ばして起業しちゃったんで、やっぱりこれぐらいできるでしょっていうところがサラリーマンの時にはできなかった、結構ね迷惑かけちゃったなっていうのもあるんですけども、その3つがまああると思うんですけど、まあ、ちょっともう少し深掘りしてねお話聞きたいんですけども、まあ単純に考えて、やっぱり私喋るのが苦手なんですとか、なんかボロ出したくないですとか、喋るのが苦手な人ってすごく多いと思うんですよ。
多いですね、
うん、これって特に喋るの苦手なの問題ないんですか。
全然問題ないですね、というのも、その、まあ、もし僕のこと知ってる方いるかもしれないんですけど、僕がもともとすごくコミュ障でめちゃくちゃ喋れなかったんですよ。で喋れないながらでも、なんかやっぱりその、まあ、最初にも言ったんですけど、なんか諦めきれなくて、結構いろいろどうやったら上手くなるかなっていうので、本当10年ぐらいずっといろんなトレーニングしてみたり、本読んだりして行って、いろんな人と話す中で、まあ、バーテンダーの仕事とかもやったんですけど、それで、あ、こういうところがダメだからコミュニケーションうまくないんだなっていうのも、自分が本当に一番下手だったんで、まあ、教えるのが多分すごくうまいと思うんですよ。だからそのすごく本当に、まあ、コミュ障でって言っていた僕の生徒さんが、もういつの間にか一人でナンパとか行くようになって、それぐらい本当に変化を起こせるぐらい多分コミュニケーションを教えるのがうまいと思います。
ああ、そうですね。そうか。でもまあビジネスでこれ考えたときは、まあ、コミュニケーションうまくなるのはいいことだと思うんですけど、さっき言ったようにそんなに別に喋る必要もなくない
です。全然ないですね。
喋る必要もない。
でもよくある話ですけど、やっぱ自分が喋っちゃダメなんですよね、お客さんにもできれば9割ぐらい喋ってもらうようなのを目指してほしいんで、
お客さん9割、
あ、
いいですね。喋らせればいいです
か。もう本当にそれこうやってるだけで OK
なるほど。
さっきの5つだけ言ってもらえれば大丈夫です。
もうじゃあさっきの何でしたっけ。なるほど、うん、そうです、わかります、私もです。 もうなんかもう録音しといてこうボタン押しときたいって言って、覚えて終わりますまあぐらいでいいってことですもんね。
そうですね、
うん、そこも結構ちょっと違うところですね。あとやっぱり実績がないっていうのは毎回これ何のビジネスだっても言われるんですよ、はい、私は実績がないですとか、はい、村上さんは実績があるから稼げるんですって言われるんですけど、うん、まあ、当然ですけど一条さんも小木さんも全く実績ゼロから
スタート。ゼロからですね。
ですよね。
本当にただのシフトがずっと入院してますとか、あと面白いのは小学6年生とか、そんな人もいたんで、
関係ない
実績ない人ばっかりでしたね、うん、逆に実績ある人はほぼ教えたことがなくて、うんうん、実績がついた後にそのテンプレート変えたりとかはしたんですけど、うん、まあ、ほぼない人からやってますね。
ああ、なるほど。じゃあ2パターンあるってことですね。実績なしの人が上手に稼げるようなテンプレートと、はい、その人たちが自分たちで稼いで実績を持った時に次のステップに上がるためのテンプレート
2つあります。
2つあるってことですね、はい、なるほど。これはかなりいいですね、うん、あとまあやっぱりこれここなら知らない人は初期費用なんだかんだかかるんじゃないですかって、これ散々騙されてるんで、うん、情報商材買って初期費用ゼロですって言われてるけど、実際やったらこのツール買ってねとか、サーバードメイン契約してねとか、難しいことを言われたりするんですけど、本当にお金ってかかんないですか？
本当にかかんないですね。本当に初期費用ゼロです。
スマホあれば OK ですか？
スマホは欲しいですね。
スマホ欲しいですね。
ガラケーはちょっときついです。
ガラケーはきつい。
スマホにしてください。
なるほど。
なんで、まあ、LINE 使えるぐらいの能力がある人だったら全然できると思います。
LINE はまあ使えると思いますね、みんなさすがに。なるほど。LINE 使えれば OK ってことですね。あと、結構その、まあ、ここならこれ使ったことない人向けなんですけど、こういうお悩み相談とか情報商材とかっていうのが顔出ししなきゃいけないと、
はい、
もう息子もいい年だし娘もいい年だし顔出ししないとちょっとできないですよねって言われる。例えばその大体情報発信ってまず Facebook で顔出ししてブランディングしてリスト集めてみたいなノウハウばっかりじゃないですか、はいはい、ここならって顔出しなくて OK なんです
か？顔出しは僕はよっぽど綺麗かかっこいいじゃなかったらほぼ出さない方がいいぐらい
逆に、
はい、
なるほど、
うん、
顔出しはしなくていいってこと
ですか？しなくていいですね。
なくていいですね、
うん、
なるほど。じゃあそうやってやっていくとこれもね結構副業企業ビジネスの大なんていうかな一番の問題点だと思うんですけど、共食
い、はいはい、
要は、うん、僕が教えたらみんな同じことやりますよね、うん、転売とかもそうですけど誰かが教えたらこの商品がいいってことでみんな同じものになりますよね、うん、それで飽和状態になっちゃうんですよ、
うん、
でそういう飽和状態ってないんですか？
今ですね、ちょっと調べたら分かるんですけど、この悩みを聞くっていうビジネスがめちゃくちゃいろんなところで拡大してるんですよ、実は。例えば、エキサイト翻訳って分かりますよね。
あ、はいはい。
エキサイト翻訳もこの同じサービスをやってるんですよ。
悩み相談？
はい。
で
も本当にどんないろんなところで増えてって、でかつ、まあ、同じところでやってたワオミーさんとか潰れていって、で拡大してる一方で、まあ、ココナラという媒体自体もどんどんどんどん、去年の末だったら多分100万人いなかったのが今150万人とか、
うん、
どんどん増えてるんで全く問題ないと思いますね。
そうか、まあ、悩み特にね、まあ、さっきだいぶヒント出たんですけど人間関係の悩みって、うん、皆さん自分で人間関係どれぐらい悩みがあるかって多分計算してもらったらたくさんあると思うんですよね。だからまあ普通に家族で住んでる人は家族の数ですよね。奥さん、旦那さん、息子さん、娘さんとかおじいちゃん、おばあちゃんとかの数かける多分1人につき5個ぐらいの人間関係の悩みってありますよね、
うんうんうん、
でそのまま満員電車に乗って満員電車の中でも人間関係のトラブルであると思うし、まあ、時間だったりとかもあると思うし、はいはい、で会社に行って会社に100人もしいたとしたら100人かける5ぐらいで多分500個とか悩みそれぞれ全部バラバラですよね、はい、そうやって考えていくとネタは尽きないなと思いますよね。
そうですね。
そうでもこれでも重複するんですけどやっぱりこういう話してもでもやっぱりプロじゃないといけないんじゃないですかって、みんなここになるわけですよ。実績ないとかプロじゃないといけないんですかってなんですけど、本当にプロじゃなくていいんですか？
プロじゃなくていいです。もう、その、私はプロだとか、ある程度知識があるっていう方は多分うまくいかないですね。
あ、それでも本当に、日本で一番のコーチング、まあ、コンサルタントの先生とかがみんな言うんですけど、その市場のことを絶対に、コンサルを受けるまで調べるなって言うんですよね。で、知ってると、なんか例えば、アパレル市場は何兆円市場とか車市場は30兆円市場とかそういうのを見ちゃうわけですよ、知ってると、はい、そうすると30兆円以上のアイデアが生まれなかったりするわけですよね。本当にコンサルコーチお悩み相談っていうのはその問題に詳しくない方が本当にまあいいアドバイスもできるし逆に今回そのアドバイスをすることがメインじゃないわけですよね、
はい、
となると逆に知らない方知ってると多分口出したくなる
んで、ね、そうなんですよ。ちょっとかじってて知ってると言いたくなっちゃうとかがあんまりやっぱ良くなくて、
うん、
何も知らないですぐらいの方がうまくいくケースが多いですね。
うん、そうですね。あとはそうですね、じゃあ例えば集客ですね。
あ、
やっぱり僕も何のビジネスをしてもやっぱ最後は集客ってところに陥るんですよ、
うん、
で自分がやってるセミナーでも絶対に集客の、コンテンツのパートっていうのを用意するんですけど集客って本当にいらないんですよ、
はい、 本当に何歳になってもどれだけうまくいっても悩むのって集客だと思うん
ですよ。そうです
ね、集客いらないです一切。
うん、それやっぱりココナラが勝手に集めてくれてる。
勝手に集めてくれます。ココナラが逆に広告とかを打ってお客さん集めてきてくれて、その Google とかからでもアクセスを集められるんで、自分一人で起業して Google からアクセス集めるとかめちゃくちゃって無理じゃないですか。
無理です、
絶対無理なんですけど、でもそこを代行してくれてるんで全然大丈夫ですね。
そうか、僕もでもココナラっていうのを石戸さんから聞いて、それこそ、まあ、人間関係のコンテンツ売ったんですけど、2つ出してて多分500個ぐらい売れてるんですよね。
素晴らしいですね。
それこれちなみに僕の実績ほぼ使ってないんで、
はい、
あのリストに売ってるとかもないし、うん、勝手に集まってきてるっていうのは本当僕もよくわかりますね。ちょっと本当に文章を工夫するとか、うん、ほんのちょっとのコツだけですよね。
はい、
そうか、まあそういう感じで、まあ多分おそらくこれから副業起業するにあたって、まあ一番って言い方は好きじゃないんですけど、まあ、相当トップレベルでハードルが低くて参入しやすくて、その割にはまあ稼げるリターンが大きい、
はい、
僕は今回のココナラを使った石戸さんのこのお悩み相談ビジネスかなというふうには思うんですけども、まあ実際でも毎回これも言われるんですけど、そうは言ってもまあ今なんていうかな、石戸さん喋るのめちゃくちゃ上手くなったんですよ、
はい、
初めて喋った時は本当全然喋らないし、
本当にと思ってばっかりでしたね。
そうですよね。で今もあの外に、ね、出た時とか、今ビジネスになると喋るんですけど外にさっき一緒にちょっと出てたんですけど、タバコ吸いに出てたんですけど、ほぼ一言も喋らなかった。めちゃめちゃ口下手なんですけど、
村上さんと何喋ったらいいんだろうって、その対談始まってよかったってぐらいですよ
やっぱ得意分野のあるとね楽しく喋れてるんで、
ね、
いいですけど、まあ2人だからできたんでしょうとか、石田さんの弟子とかも、まあ、本当にうまかったんじゃないのっていう、絶対そういう疑問ってみんな持つんですよ、
はい。
まあ、どういったその石田さんの、まあ、生徒さんとかお弟子さんがどういった状況からどういった結果を出していったかと教えてもらっていいですか。
その結構いるんで、まあ、誰にしようかなって感じなんですけど、例えば普通の主婦をやっていた方が、まあ、初月で大体そのこの悩み相談ビジネスで初月で17万円、
うん、
翌月25万円っていう感じで、今大体その半年ぐらい経って先月で93万円ぐらい月、
うん、
でその他にもまた普通の主婦で、あの村上さんと一緒にいた村上さんのやってたあの俺たちの秘密基地あったじゃないですか、
うん、
あの中にいたなんかトモコさんって人がいるんですけど、
うん、
でトモコさんがに僕のモニター線だったんですよ、まあ、無料で全部教えてたら、うん、トモコさんも今1週間で確か2万3000円いって、
うん、
今月収で大体30万ぐらいっていうところまで、もう普通に家事やって子育てして、うん、いろいろやってる中でそれぐらい行ってますね。
いいですね。主婦ってこれ男性で分かりづらいんですけど、まあ、めちゃめちゃ忙しいですもんね、
うん、
主婦業っていうのは多分一番厳しい商売ではないかだと思うんですけど、そういう人もいるわけですよね。
あとはその病院で寝たきりだった人でも月10万円稼げたり、
うん、
あとは最近新しく入ってくる来た方だと、副業を始めて2ヶ月であの月115万って方がいて、
ま
あ、この人は本当によく頑張ってるなと思うんですけど、
うん、
そういう方もいたり、あとはその小学6年生の方にまあココナラでやり方を教えたら、その人も月3万いったりとか、
うん、
そういう実績がありますね。
聞いてますね。小学6年生で3万、うん、
はい、
いいですね。そうか、
お小遣いよりはるかに稼いでるさ、
あの生意気なガキに。そうですねそうか、いいな、僕も転職しようかない
やいやいや
そうか、そういうふうに、まあ、本当だから、もう一応さんの生徒さんで、まあ、みんなゼロベースですよね。
そうですね。
うん、それがそこまで稼げてるっていうのは、本当すごいなっていうふうに思うんですけれども、